界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。
明けまして、おめでとうございます。
それでは今日も世界史の授業を始めようかな。でもその前に出席を取ろうかと思ったんだけど、もうあらかじめ届けが出てるんで、今日もですね、残念ながら、お、今ほいっと声が聞こえた竹千代くんだけなんですね、先生とかね。
はい。
なんで、個人レッスンですね。
はい。
ということで、その、授業の前の注意事項は、竹千代一人生徒が言うしかないんですけど。
あれ？そうでした？
うん。
我々は歴史の専門家ではなく、むしろ素人です。なので、浅く表層的な話になっちゃうんですけども、歴史を楽しむという姿勢で、一緒に授業を楽しんでもらえればと思います。で、まあ、時々間違っちゃうこともあるんですけど、それはですね、後でメールとかで教えてもらえたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
はーい。
で、引き続き、今日の授業国はどこですかね？
パキスタンですね。
おお、パキスタンイスラム共和国が正式名称ね。
おお、そうなんですか。
みたいですよ。あれ？
へ
え。確か外務省の資料を見たらそんな風になってたと思うので、うん、そうなんでしょう。
うん、おい。
まあ、普通呼ぶときはね、
うん、
パキスタンって言ってるけどね。
そうですね。
うんうん。で、これって結構、インドの歴史でもあるし、
はい。
途中までは。で、途中以降も、この間ね、やってもらったバングラデシュの歴史と共通のところもあるんで、
はい。
独立するまでのところはですね、うんうん、ささっと復習みたいな感じで、
はい。
独立以降のところをちょっと、今まで知らないパキスタンの歴史ということでね、
はい。
話そうかなと思います。
はーい。
なので、バングラデシュに詳しい、タクチョウ君に、いろいろ聞いてみるかな。
何のことですかね。
じゃあ、あ、インドにも詳しい。
いやいや、インドの授業をしたのは大谷先生じゃないですか。
あれも時効ですから。
え、時効？
一年経つと忘れるということになってます。
一年経たなくても忘れるんですけど。
それ三歩歩いたらってことですか？
三歩歩いても、もうそれぐらいは大丈夫。
はい。では。はい、まあ、インドと含めてね、あの地域の歴史という、あ、なんか一般事項か。一般事項もちょっとだけ言っとくかな。
はい。
まあ、面積が 79.6 万平方キロメートルで、日本の約2倍ですね。人口は2億777万人。2017年パキスタン国勢調査だそうです。
2億？
2 億ですよ。
結構いる。
でも日本の2倍の面積に2倍の人口だから、密度は一緒よね。でも、まあ、総数は多いよね。
うんうん。
さすがですね。っていう感じですね。で、民族はですね、パンジャブ人、シンド人、パシュトゥーン人、バローチ人だそうです。これまあ、パキスタンの中の地域の名前、プラス人なんだけどね。
うんうん。
そういうふうに呼んでるみたいですね。その住んでる場所で呼んでるみたいですね。で、国語はウルドゥー語で、英語が公用語になってますね。 で、宗教はイスラム教が国教、国の宗教ですね。
はい。
まあ、そんなところかない。普通の事項としては。ではでは、歴史の方に、遥か昔のどこまで行こうか。
氷河期。
いやいやいや。これインドの資料をもとにささっと話すと。
はい。
なんか紀元前5300年頃に、アフリカからインドにね、人類がやってきたらしいですよ。
うんうん。
で、次はもう2000年近く飛んでですね。
2000
年以上か。紀元前2600年にインダス文明を起こしたとされてますね。
うんうん。
で、その後、まあ、紀元前1800年から1500年頃に、インダス文明の都市が放棄され、で、気候の変化が理由だと言われてますけど、これはね、やっぱり諸説ありますね。川の流れが変わったとか、アリア人が来たからだとか、まあ、本当にこれが 100% 正解っていうのはないみたいですね。
わからないと。
うん。そのアリア人っていうのは、まあ、イラン高原の方からね、紀元前1500年頃にインドの北西の方にやってきて、うん、で、ドラビダ人を支配してカースト制度を作ったりしてますね。
そうですね。
うん。で、その後は、まあ、紀元前6世紀頃になると、16大国の時代、いろんな大きい国の時代になって、
うんうん、
まあ、6世紀ぐらい、紀元前6世紀ぐらいになると、ゴーダマ・シッタルータ、お釈迦様が仏教を起こしたりね。
うんうん、
紀元前5世紀にはバラモン教が完成したりとか、宗教が出た頃ですね。
うん、
で、ざっと行くので、まあその後は、マウリヤ朝が起きたり、まあクプタ朝とかいろいろこれで行ったけども、その後は一気に飛ぶと、1526年にムガール帝国になりますね。
飛ぶ
ー。まあいいね。まあ言っても名前言うだけだもんね。クシャーナ朝、クプタ朝、パルダナ朝、デリーする団長とかね、
うん。
で、どんどん飛ぶと、18世紀に入ると、各地の諸侯が独立してね、ムガル帝国が崩壊しつつありますね。
はい。
で、この頃その、スペインやポルトガルが来たり、その後、オランダが進出してきてね。で、イギリスは東南アジアからも追い出されて、結局、このインドにね、集中することになったんでね。
はい。
で、オランダは、でもスリランカを取ったり、ダッシュしたりですね。戦ってたんですけど、まあ、バングラデシュの時にも言いましたけど、1757年で、フランスは、フランスとの戦いで、プラッシーの戦いで、フランスを追い出しましたね、
はい、
イギリスはね。
はい。
で、もうインド独り占めという状態になります、うん。で、その後が、インド大反乱がね、
はい。
100年飛んだ1857年にあってね。
はい。
でも結局、まあそれも潰されて、イギリスが、もう東インド会社も辞めて、ビクトリア女王が直接インド皇帝兼任するっていうのが1877年ですね。
はい。
でもう完全にこう、宇宙に収めた中で、ベンガル分割令っていうのを1905年に出しますね。
はい。
これがイギリスがよくやる。分割してね、
うんうん、
イスラム教とヒンドゥー教、両教徒を戦わせて、反目し合わせて、で、イギリスに反対の動きがね、来ないようにしようっていう戦略ですよね。うん、
ありがち。
うん。で、その支配下で、まあ、例えば第一次世界大戦の時とかね、インドから兵員と物資を提供させて、その代わり、これがうまくいったら、自治を認めてあげるよ、と言って、他にもかかわらず、
うん、
それは約束は守られませんでしたね。
あるある。イギリスあるある。
まあこの時は3枚じゃなくて2枚じゃったってことですか、とか、
うん。
で、それでもだんだんね、あちこちで独立運動が起きてきて、
はい、
ガンジーやネルーが出てきますね、
うんうん。
で、独立宣言したのは1929年だけども、なかなか、それは認められずにね。で、パキスタンと同時に独立したのが1947年ですね。
はい。
で、ここまでがまあ共通の歴史かな。
うんうん。
で、これ以降、ちょっと詳しく話していきますかね。
はい。
で、その独立の時ってさ、まあ、キーパーソンがジンナーさんという、イスラムを 率いる指導者。
はい。
イスラム勢力。あと、ネルーさんはインドの首相になる人だし、
はい。
まあ、ガンジーさんはね、建国の地というか、
うんうん、
その3人が出てきますね。
はい。
で、揉めてね、ガンジーさんはぜひ、宗教違っても一緒に大きい国になって対抗しよう、大きい国になろうって言ったのに、
うんうん、
やっぱりね、なかなか国内のいろんな意見をまとめきれずに、うん、徐々に、まあ、ジンナーさんは、イスラムの国を、パキスタンを作ろう、という方に傾くし、うん、ネルーさんは、いや、ヒンドゥー教徒だけで、インドを作ろう、という風になって、結局ね、独立は1947年でいいのか。
うん、分離独立はそうですね、40年、うん。
結局、その、インドとパキスタンが2つの国として独立しましたね。
はい。
でも、この率いたジンナーさんもですね、翌年の1948年亡くなっちゃうんですよね。
え、暗殺ですか？
いや、この人ね、もう40年代はずっと結核だったらしいですよ。
ああ。
病気で、それで独立しようっていうので無理もしてたし、独立したらしたでさ、指導者として何とか国をうまく動かそうっていうので、進路が重なってですね、結局、9月11日に結核と肺がんの合併症で亡くなったそうですよ。
ああ。
もう一方、その同じ年のさ、1月30日には、ガンジーさんは暗殺されてますからね。
うん。
ニューデリーでの集会で、演台。
はい。
演説する台に向かってたガンジーさんは、狂信的なヒンズー原理主義者によって3発の銃弾を撃ち込まれたんだって。
うん、
で、即死じゃなくて、その、油断を受けて、薄れいく意識の中で、
はい、
ガンジーさんは自らの額に手を当てたんだって。
へ
ぇ、なんかイスラム教であなたを許すを意味するジェスチャーなんだってさ。それで、ガンジーさんは、おお、神よ、と呟いて亡くなったと言われてます。で、これ、今回はパキスタンの歴史なんで、
はい。
まあ、ジンナーさんの立場で話をしていくと、
うんうん、
ジンナーさん亡くなっちゃったでしょ？
はい。
で、その後継者の首相はですね、リアカト・アリー・ハーンっていう人なんですよ、
うん。
で、この人もですね、暗殺されちゃいましたね。
すぐですか？
すぐですね。
へ、
あ、これからその、インドもパキスタンもそうなんですけど、内部でもいろいろ圧力があってですね、
うん、
やっぱり平和にやってこう相手も認めようっていう人たちと、
うん、
まあ、穏健的な人と、それからもう原理主義で何が何でも自分たちが相手を飲み込んだぐらいの勢いの人たちがあって、
うん、
ちょっと甘い態度をする、
うん、
和平的な態度をすると、その強硬的な人に狙われたりするんですよ。それが今後の争いもずっとね、背景にあるような気がします。で、政治的にもですね、インドのネルーさん。
はい。
まあ、非同盟主義なんだよね。
うんうん。
で、中立政策で、まあ、アメリカにもソ連にも組みせずに、まあ、第三勢力で仲良くするような。だから、中華人民共和国をすぐ承認するとかね。そういう方に向かったんですよ。そうすると、パキスタンはその反対に行くと、
うん。なるほど。
いうことで、アメリカ寄りの姿勢をね、強めたんですね。
大丈夫ですかね。
今は違うのか。例えばその1954年にですね、東南アジア条約機構っていう、
はい、
セアト、SEATO。
うん、
まあ、NATO の東南アジア版だろうね。
はい。
NATO はこれ北大西洋条約機構じゃん。
うんうん。
東南アジア。で、この時はほら、バングラデシュもあったから、一応東南アジアだぜっていう顔もしてたわけね。
うん。
で、翌年の55年にはですね、中東条約機構。これは MATO ですね。MATO ですね。にも加わったそうですよ。ということで、そういう外交姿勢で進んでいくところですね。
うん。
だけどやっぱりその内部も安定してないので、1958年にはですね、アユーブ・ハーン陸軍大将によるクーデターが起きますね。うん、で、まあ、軍の人がクーデターを起こして、まあ、そのまま大統領に就任したんだけど、
うんうん、
やっぱり軍は強いからさ、しばらくは政治は安定してたそうですよ。
うん、
これ、録音に関係ないんだけど、今、軍は強いねっていうと、歴史の武田は強いねとか、郷里は強いねを思い出したんだよな。はい。関係
全然わからない。
武田負けたなっていうラップの曲があるんだよ。
そうなんですか。
うん。はい。で、まあ、それが1958年でしょ？
はい。
それで、1960年代になるとですね、この外交関係に変化が起きてくるんですね。
うん。
1962年にですね、中ソ国境紛争があって、で、中華人民共和国とインドが対立することになったんですよ。でそうすると、敵の敵は味方理論で、
うんうん、中国に。
そうそうそう、中国に接近したんですね。
おー。
で、あわよくばさ、中国と挟み撃ちできるじゃんっていう、ことだと思うんですけど。で、この時ね、外務大臣として活躍して後に大統領になるのは、ズルフィカール・ブットーさん。このブットーさんこれからも出てきますので、よろしくだね。ブットーさん。うん。で、そういう中でですね、1965年には、第二次インパ戦争が起きます。まあ、ちなみに第一次インパ戦争っていうのは、独立の時ですからね。これはパキスタン軍がですね、カシミールの方に、北の方に侵攻して、
はい、
まあ、あの辺今でも揉めていて、
はい、
ちなみにパキスタンと中国とインドの国境は点線ですもんね。
そうですね、あそこはぼやかしてありますね。
実効支配の国境になってますからね。
うんうん、
で、インドもパキスタン本土のラフォールを攻撃したりね。
うんうん、
で、アメリカソ連が介入してくるかと思ういきや。
はい。
1965年ってね、ちょうどベトナム戦争で、だんだん戦火が拡大して、いよいよ本格的に大軍を投入しようって時だったんで、
はいはい、
こっちに手を回したくなかったんですよ。
忙しかったんだ。
そう。なので、国連を使ってですね、調停してですね、5ヶ月後には早々と停戦に持ってきましたね。
うん、
9月に停戦。あ、4月に、侵攻、9月に停戦。で、翌年の1月に、ソ連の調停の下で、タシュケント宣言が発表されて、この戦争おしまいと。かなりさ、自信満々で攻め込んだパキスタンだけど、
うん、
早々と終わらされちゃって、
うん、
結果何もパキスタンは得ることができなかったじゃない。ずっと、弱腰になってんじゃねえよと。国民から批判が来るわけですね。特に急進的な人にね。
あー、なるほど。
で、反政府運動が高まってくるんですよ。なんかほら、朝廷で停戦だからさ、まあ、痛み分けっていうか、平和でシャンシャンって我々は思うじゃない。
はい。
だけど、あやふくば、パキスタンのあなたり、
うん、ゲットだぜと。
カシミール取っちゃおうと思ってたのに、はい、やめました。撤退します。
うん、
すぐそこと帰ってきた、首脳部、何やってんだよってことだらけね。
ありますね。他の国でもありますね、そういうの。
あるんですよ。
うんうんうん。
それでその、陸軍大将がクーデター起こして大統領になったアユーブ・ハーンさんは失脚ですね。
は
ぁ。まあ、結局69年に大統領辞任しました。
うん。
でも代わりにね、またもやその、陸軍出身の陸軍参謀長のヤヒヤーさんが大統領に就任しましたね。で、その軍政で国民の支持を失ってるんで、そのヤヒヤーさんはですね、高級官僚の解任とか財閥の解体とかね。
あ、人気出そう。
ポピュリズムですね、こういった。民政移管しますっていうのを公約にして、人気取りに走りましたね。で、実際その、1970年にね、総選挙実施されたんですよ。
うんうん、
この辺は、バングラデシュに詳しい竹内くんは、なんか覚えてるんじゃないですか。総選挙の結果ですね。
はい。
アワミ連盟のムジブルラーマンさんが連邦制を主張して対象したんですよ。
バングラディッシュ独立の時ですね。
の、そうそう、それに向かう時ですね。
はいはい。ああ、そうか。
うん。
なんか、パキスタン目線で行くとそういうことがあったんですね。
そうそうそう。東パキスタンにはね、162議席割り当てられたんだけど、
うんうん、
そのうちの160議席をね、アワミ連盟が取っちゃったんですよ。
圧勝じゃないですか。
圧勝ですよ。で、その上、パキスタン全体でも議会の過半数なんですよ。やばくないですか？
すごい。すごい、強い。
それなんで、もし、パキスタン国民会議、全体の会議開くと、負けちゃうんですよ。東パキスタン地域に。
もう遠慮はいらないですね。
もちろんその西パキスタンでさっきのブットさん。
はい。
ブットさんがね、パキスタン人民党を作ってね、第一党になってるんですよね。
うんうん。
だから、ブットさん対、
アワミ連盟？
ラーマンさん。ブットさん対ラーマンさんの対決ですね。で、これはやばい。東パキスタン要求通っちゃうじゃないかってことで、その、大統領の、反大統領はですね、議会を開催しなきゃいいんだっていう、奇策に出ましたね。
あらあら。
だって開催したら負けちゃうんだもん。
なんだかありがちなこと。
どうする？
だったら開催しなきゃいい。なんかそれフランス革命でも見ましたね。
いや、竹千代大統領どうする？それで議会開催で無期延期を決定したんですよ。
うん、
で、そんなギスギした関係で、その大統領のね、ヤヒヤ・ハーンさんと、東パキスタン第一党のムジブル・ラーマンさんの会談も決裂してですね。
うんうん、
それで激怒して東パキスタンは1971年にバングラデシュとしての独立宣言した。ですよね。
そうですね。第三次印パ戦争が大きい。
うん。そうなんですよ。それで、独立宣言なんて許さんということで、パキスタン軍事行動を起こして、
うん、
で、なんとですね、そのラーマンさんは国家反逆罪で逮捕されて、
反逆罪？
西パキスタンに連行されちゃうんですよ。
へー。
で、軍事行動を起こしたんで、その、東パキスタンの地域のね、
うんうん、
難民が1000万人も、インドへ流出したでしょ、
うんうん、
で、それを理由にインドが軍事介入して、第三次印パ戦争になって、で、もちろんインド強いんで、
うんうん、
あ、またまずい。武田は強いな、になっちゃう。
いやいやいやい
や。かっこかっとか。まあ、2週間足らずで戦争は終結して、うん、バングラデシュの独立が達成されたんですよね。で、まあ、この責任を取る形で、その、ヤヒヤ・ハーン大統領、退陣ですね。で、政権はさっきのブットさんに移譲されまして。で、こっからブットさんが、大統領になって、ブットさん自体ですね。1971年ですけどね。おぉ、もう私高校に入ってますね。
え？
ついつい個人的情報入れたくなるという。で、ブットさんもですね、機関工業、保険会社、あと国内資本の銀行、あと教育機関の国有化を進めてですね。で、憲法を改正して、大統領は別に言った上で自分はね、首相になるんですね。で、首相として政権握ります。で、まあ、3回も戦争やったんですけど、その後はですね、インド・パキスタン間の交流も再開してですね、1976年には国交も回復されましたね。だけど、この、パキスタンの民政、軍政じゃないのはね、長く続かなかったんですよ。というのはですね、その1977年にも総選挙をやって、同じくその、ブットーさんが勝ったんですね。ブットーさん率いる人民党が、パキスタン人民党が。はい、与野党がですね、選挙に不正あるんじゃないか、怪しいんじゃないかって抗議してですね。で、その結果、暴動があちこちで起きたんですね。で、こういうふうに、武力で混乱してくると、さて、誰が出てくるでしょうという、どこが出てくるでしょうっていうことなんですよ。
インド？
いやいや、軍隊ですよ、また。
アメリカ、中国。
いや、違う違う。国内なんで、
え？
パキスタンの軍隊が出てくるんですよ。
あ、なんだ。
軍部が。で、ジアウル・ハク陸軍参謀長が軍事クーデターを起こしますね。これから今度ね、 白さんが出てきますんで、もうぶっ通し自体終わりですね。というのを軍事クーデターで政権を掌握して、まあ、戒厳令引いて自分が大統領というよくあるパターンですね。で、なんとですね、ブットさんを処刑して、
うわ、
パキスタン人民党も解党です。
へー、
すごい振れ幅だけどね。
うん、
で、この頃ってですね、まあ、それ1978年なんだけど、1979年にはソ連がアフガニスタンに侵攻してですね、パキスタンに300万人の難民が流入したんですよ。
うん、
で、これでなんか、モスクワオリンピックボイコットだっけ、なんか揉めたよね。ソ連とアメリカがね。覚えてないですか？
ちょっと生まれてないんで。
だから、アメリカがモスクワオリンピックボイコットして、ソ連が、ロストオリンピックボイコットしたじゃないですか。という、体験がありましてですね。大谷くんのは。
はい。
ソビエトとアメリカ関係悪化したんだよね。で、アメリカはだから、アフガニスタンの隣にあるパキスタンにね、巨額の援助をしたんですよ。
おー。
このままじゃ危ないと。不登校を手に入れられちゃうということで。
は
いはい、で、アメリカ人員なりのお金いっぱい使ったんですね。で、お金がいっぱいあると、
うん、
クーデターを起こした大統領もさ、
うん、
いっぱいお金を使ってですね。
いろいろできちゃう。
そう。財界の支持も受けるし。
うん、
あと、この人イスラム、主義も強めたんだよね。だから宗教界にもいい顔して、安定した政権が続いたそうですよ。ムスリム諸団体の支持を狙ってですね、イスラム同盟の代表的人物が閣僚に入れたりしたんだよね。
あら、あからさま。
うん。イスラム化政策を進めてですね、イスラム刑法、刑事罰の刑法をね、もう施行したんですよ。だから、飲酒、貫通、窃盗などによる刑罰としてですね、石打ち、貼り付け、手足の切断、鞭打ちが決められた、そういう刑法を作っちゃったんですね。1979年ですよ。だけど、さすがに民衆の反発もあって、運用上は、まあ、はい、休眠状態だそうですよ。
よかった。
ねえ。で、その戒厳令の中でですね、暫定憲法が1981年に公布されて、谷君は会社に入社した時かな。
うん、わお。
うん。で、その憲法にやっぱり自分に有利なことが書いてあって、
うんうん、
一応建前上政党活動を認めたんだけど、反政府的な政党はね、解散させるというね。
うん。
とんでもない。
憲法に書いちゃったんですか？
そのはず。ちょっと、憲法の文書までは確認してないんだけど。
うん、
で、その後はですね、また総選挙を実施するんですよ、一応。
一応。
うん。総選挙を実施するとですね、ジュネージョ首相が当選しますね。
うん。
だけど、この人はその、白大統領との間で方針が違ってですね。大統領は、その、首相を解任して国会も解散という。
おやおや。
何でもできちゃうのかな。
そうですね。
うん。もう1988年にやったんですけど、
うん、
ジュネージュ首相が85年に当選して3年後にね。だけど、白大統領はですね、運用機に乗ってる時に、墜落事故で突然亡くなっちゃいます。
へぇー。落とされたんですかね。
わかんないんで、原因不明ですから。軍用機。怪しいよね。
うん。
この人陸軍出身なのにね、軍部出身なのにね。で、まあその白さんが亡くなるとですね、再びパキスタンには民政が戻るんですよ。
お
お。それでまた総選挙ですね。
うんうん。
で、ブットさんの娘のベルナズィール・ブットさんが首相になりました。処刑されたブットさんの娘さんですよ。
へ
ぇ。で、イスラム国家では初めての女性宰相だって。
おぉ。へぇ。
アフリカとかもあったけど、南米とかもあったけど、
うん、
イスラムでは初めてなんじゃないか。やっぱり女性はなかなか出てくるなっていう雰囲気だもんね、イスラムってね。
そうですね。
うん。で、この人はイスラム民主同盟ですね。だけどですね、2年後には、カーン、 大統領がですね、うん、さっき私カーンって言ったっけ？
わかんない。
白大統領が亡くなった後は、上院議長のカーンさんが大統領に任命されて就任したんですよね。1988年にね。
うんうん、
で、このカーン大統領がですね、1990年にはブッド首相を解任しちゃいました。
うん、
理由はですね、汚職疑惑なんですよ。いろいろ調べたんだけどね、濡れ衣かと思いきや、どうやら世間の見方は本当にその汚職とかね、
うん、
そういうことをやった、あまり良くない人だったらしい。うん、いろんな種類を見たんだけど。
やってたようだと。
ようだと。まあ、疑惑だけどね。あと、政治の非効率だって、うん。政治の非効率と言ってもね、数値で測れないから何とも言えないけど。で、解任されて、また総選挙ですね。で、当選したのが、ムスリム同盟の、ムスリム連盟か、ムスリム連盟のシャリフさん、シャリフ首相ですね。で、この人は財界出身で、で、国営企業の民営化とか、さっきの国営化とは反対。で、外国投資の促進など、市場経済化政策とってね、疲弊した経済の再建を目指したんですよ。だけど、それって大統領と方針が違ったらしくて。
また？
また。うん。だって、軍の人って、国有化とかそういう中央集権とかを目指してたのに、民主化を目指す人と意見が合わずに、このカーン大統領は1993年にですね、シャリフ首相も解任しちゃいます。で、それがまた世の中混乱してきたんで、結局軍の仲介で、両方やめよう、
うん、
痛み分けだっていうことで決着ついたんですね。
軍の仲介ってなんかうさんくさいですね。
どういうことですかね。そのさらに深くまではちょっと表層的なチラ見なんで。
で、うまくいったんですか？
総選挙やってですね、ブッドさんが再び首相になりました。パキスタン人民党ですね、この人は。でもですね、その時の3年後に、レガーリ大統領、その当時の大統領がですね、またブッド首相を解任してますね。で、理由は首相による司法権の独立の侵害とか政治腐敗だって。なんか裁判とかに口出したのかな、仲間を有罪にするなとかやったのかな。それちょっと書いてない想像ですけど。で、またここでも政治腐敗って言われてるからね。で、もう一回総選挙ですよ。だから解散させちゃったんで。で、今度はまたシャリフさんが第二次シャリフ政権ですね。もう一つムスリム連盟。だから、パキスタン人民党とムスリム連盟の首相が交互に変わってるような感じ。で、この1997年にはですね、憲法第13次修正が行われてますね。もうしょっちゅう変えてるんですよ。憲法変えるもんなのかな？外国ではね。どうしたかもしょっちゅうか、アメリカもしょっちゅう変えて、修正条項第7とかやってるもんね。
なんかね、日本が変えなすぎだから変えようぜみたいな、言う論調もありますよね。
そういう話を、そういう意見もあるよね。
うん。
で、この頃、1998年にはですね、ヒンドゥー至上主義を掲げるインド人民党政権がですね、核実験やったんですね。
おっと。
なんで対抗して、もうシャリフ政権もですね、パキスタンで核実験やりましたね。で、今、両方とも核保有国ですからね。
そこは対抗しなくてもいいんじゃないですかね。
対抗してるんですね。もうだいぶ、20世紀も終わりに近づいてきましたけど、まあ、しょっちゅうクーデターがあって、ね、首相もコロコロ変わってるという、そういう中でですね、今度は1999年に、カルギル紛争ってのが起きました。
はい。
これはですね、イスラム武装勢力が、カシミールの停戦ラインを越えて、インド側のカルギル地区に侵入したんですね。で、名前がカルギル紛争。で、インド空軍が空爆したりですね、地上でも大規模戦闘になったんですよ。で、その、顛末はですね、シェリフ首相が、ワシントンでアメリカのクリントン大統領と会談してですね、武装勢力の撤退に同意して、この事態が収拾されたそうですよ。 で、またほら、撤退なんかするとさ、うんうん、弱腰じゃねえかと。
あ、国内から。
そうです。だから、軍部の武者楽さんと、
はい、
武者楽陸軍参謀長と、亀裂が生じるんですね。それでですね、シャリフ首相は武者ラフ陸軍参謀長を解任したんですよ。これは陸軍参謀長を解任するのは首相の権利ですから。
うんうん、
と、即日ですね、実は武者ラフさんはですね、外遊中だったんですね。
うん、
だけど、まあそういう時を狙って、
はい、いない。
解任したのかもしれないけど、そうそう、よくある話ですけどね。
うん、
そしたら、やばいってことで、もう民間航空機に飛び乗ってて、急いでパキスタンに帰国しようとしたんですよ。
はいはい。
そしたらですね、シャリフさんは、そんなの着陸させるもんかと、空港閉鎖しましたね。
わお。
で、封鎖されてるんで、機はそのカラチ空港上空をですね、旋回して待機するんですよ。
うーん、
どうしよう、燃料なくなったらという。
うんうん、
で、その時に、軍部がクーデターで、シャリフを逮捕して、資源剥奪して、空港を奪還したんですよ。それで、燃料切れの数分前に着陸したそうですよ。
へぇ、ギリギリ。
なんか、映画のような。
そうですね。
うん、なんか途中で誰か持ってるかもしれないけど。そのうち映画化されるのかな。あ、結構、パキスタンで映画になったりしてね。
うん、なりそうです。
で、その、軍部のムシャラフさんが実権握ったんですけど、途端にシャリフ首相に死刑宣告ですね。なんか前にも処刑された人だもんね。ブットーさん、お父さんの方ね、
はい、
で。死刑宣告されたんですが、まあ、クリントンさんも乗りかかった船なんで、仲介で、サウジアラビアの国外追放に収まったんですよ。1999年ですからね。
最近じゃないですか。
そう。さすがに生まれてるでしょ
う。そうですね、
うん。というような事件があって、ただその、最高裁はですね、まあ、クーデター政権か。まあ、合法なんだけど、
うんうん、
まあ、3年以内に民政移管してね、という判決ですね。
うん、
で、ムシャラフさんがその、2001年に、当面は行政長官で行政を切りましたんだけど、2001年に大統領に就任して、2002年までに、まあ3年後だからね、1999年のね、民政移管すると発表したんでね。どこまでは約束通りになるかなっていうところなんですけど、ところが、
はい。
ところがっていうのを期待してたでしょ。
ここまで落ち着かない国ですから。
2002年にですね、ムシャラフ大統領の任期延長を決定する国民投票が実施されたんですよ。これも個人的感想ですが、
うん、
怪しいな、国民投票というの。
うん、国民投票。
うん。で、選挙ではですね、もうムスリム連盟が第一党になったんだけど、過半数には届かなくてですね、
うん、
2番目がそのライバルのパキスタン人民党。
うん、
あと、そのイスラム原理主義の政党いくつかっていうことになったんで、連立内閣を作ったんですね。で、そういう連立内閣したんで、でも憲法も作った、新しく作り直したんで、これほら、民政移管だろうって発表したんですよ。
うんうん。
ちょっと、騙されたような気もしますけど。でも、結果的に大統領の権限はね、依然強いままで、
はい、
実質的には軍政の継続であると。
うん、
言われてます。
うん、
それは2002年ね、
うんうん。
で、次の大統領選挙は5年後なんですね。
うんうん、
で、大統領選挙を実施してですね、まあ、結果から言うとムシャラフ大統領再選なんですけど、
うん、
ね、圧倒的票を得たのね、大統領選挙としては。
うんうん、
2007年10月6日の選挙でね。うん、だけど、その時って、陸軍参謀総長自体が大統領選挙に出馬するのは違憲じゃないかっていう訴訟が行われた時なの。なのでそれが結論が出るまでさ、当選確定したいんだよね。で、結果的にその11月24日、1ヶ月半後に、ムシャラフ当選を選挙管理委員会は発表したんですけど、その顛末がですね、なかなかその、係争中だったので、当選無効になっちゃ困るじゃないですか。
はい。
判決として、資格がないって言われたら。うんうん、なので、軍を動員してですね、最高の裁判所を封鎖しちゃいましたね。
おやおや。
三権分立はあるのかっていう話だけど。で、その否定的だった。軍、彼に否定的だった、チョウドリー最高裁長官を解任して自宅軟禁しました。と同時に全土に非常事態宣言です。まあ、戒厳令状態ですね。憲法停止。
もう2000年入ってますよね。
入ってます。2007年ですね。
すご。
それで、まあ、結果的には陸軍参謀総長の大統領出馬訴訟は合憲と確定したんですよ。だって反対派をさ、解任しちゃうんだからさ、残りは賛成派だよね。
そうですね。
という顛末があります。
はぁ。
でも、そんな、強引な手を使ってるんで。
はい。
しかもですね、その後の議員の国民議会選挙、うんうん、その後あるんですけど、のために帰国していた、ベーナズイル・ブットーさん。
はい。
処刑されたブットーさんの娘さんの一回首相になった人。
うんうん。
がですね、12月27日で暗殺されたんですよ。
へぇー。
怪しいでしょ。
怪しい。
そんな状態の中ですね、国民議会の選挙を行われた結果ですね、反ムシャラフ派が多数派を占めることになったんですね。
うん、
で多数は占めてますんで、一応、弾劾裁判ができるんですね。
おー。やった。
で、3分の2以上の多数が占めてるんで、
はい、
もう弾劾手続き確実っていう。
うんうん、
で、ムシャラフさんも最初は、何言ってんだよって、俺は無実だみたいに対抗しようとしてたんだけど、
うんうん、
8月18日にですね、議会と対立すれば国が疲弊する、国益優先するっていう演説して、辞任しましたね。
へ、
う、ぇ、ん。あ、なんか、弾劾されたらやばいから辞任した。ニクソンさんだっけ弾劾される前に辞任したよね。
そうか。
その、まあ、トランプさんは弾劾かけられちゃったけどね。かけられつつだとか。
そうか、そういうことか、うん。その手があったんですね。
で、その後、イギリスのロンドンに渡って事実上の亡命生活ですよ。自分がやってきたことから下手に弾劾されてね、死刑判決受けても困るもんね。
そうですね。
でも、2013年にはですね、イスラマバードの高等裁判所から、その最高裁長官を不法に解任した拘束した疑いで、
うん、
警察に逮捕命令が出されて、翌19日は逮捕されてるんですよ。でも、その後病気療養中のために国外に出ることが許されて、うん、2016年からドバイに滞在してるそうですよ。
病気療養でドバイ、いいですね。
うん。いいですか？きっと、これも想像ですけど、いろんな不正して蓄財したのが海外の旅行口座にあるじゃないかという、うん。
そうそうそう。想像です。いいご身分ですね。
まあ、自分がその立場だったらやるもんね。あ、ダメだ。やっちゃいけない。うん。そうなんですよ。あ、とりあえず、このそのまま続き話すとですね。
はい。
2019年の12月17日に、
うん、
その、憲法を停止したことは国家反逆罪に当たるとして、
うん、
本人亡命中だけど、そのまま死刑判決を言い渡されましたね。
え、つい最近の話じゃないですか。
つい最近です。これ来年の1月の何日なので、つい先月の一月ぐらい前のことですね。
はい。
もうホットニュースですよ。うん、死刑判決受けてます。もう帰れないよね。
そうですね。
でも、竹千代さん曰くドバイは最高ってことなんで。
いや違う違う、あれはいいご身分ですねっていう意味です。
はい。どうですか。
いいですね。
うん。ということで、ちょっと、ムシャラフさんの方に、話題が行ってしまいましたが、元に戻るとですね。
はい。
まあそういう混乱が2007年にあってですね。その後も、まあ総選挙やって、いろんな方が、首相になったり。まあさっきのシャリフさんは、2013年になってますね。
うん。
で、実はずっとインドとの間にもいろんな紛争が90年代あったんだよね。
そうです、
ね。小競り合いがね。
はい。
パキスタン、ボンベイのパキスタン総領事館を閉鎖して、カラチの総領事館を閉鎖するように命じたりとかね。で、インドはニューデリーのパキスタン大使館の外交官追放だとかね。 いろいろあったんですけども、例えばその2015年にはですね、インドのモディ首相がパキスタンを突然訪問してシャリフ首相と会談して、まあ、両国の国家安全保障担当がタイで会談するとかね、だんだん対話は続けているという最近ですね。で最後に一番最近のことではですね、2018年にも総選挙が実施されて、カーンさんが首相になってますね。でこのカーンさんはですね、パキスタン正義運動っていう新しい政党の党首で、20年間もね、クリケットの選手として活躍した国民的英雄なんですけど。
う
ん、
ああ、人気ありそう。
うん、でその人は1996年にパキスタン正義運動っていうのを立ち上げて、
うん、
でスローガンは反汚職、現状打破、共同体主義、イスラム的かつ現代的な福祉国家の建設って言ったんですよ。
耳障りのいいこと言ってますね。
うん。で、封建主義の根絶、完全な司法権の独立、裁判所長がね、解任されちゃうんだから。で、脱中央集権。
できんのかな？
全部理想的だよね。
はい。
パキスタン軍への文民統制。文民統制ですよ。
うんうん。
クーデターが簡単に起きないように。でも、核兵器については維持を主張してますね。
は
あ、で、アメリカ軍のパキスタン領内での活動を拒否。で、カシミール問題についても強硬姿勢と。もうすべてパキスタン民族に心地よい言葉ですね。
うん、いやー、政治やったことない人が言いそうなことばっかりじゃないですか？
ああ、それで、それは2018年ですから。
はい。
で、大統領もね、アルビ大統領って人も同じパキスタン正義運動出身ですね。
うん、
あ、そうです、その政党ですね。で、この政党ってね、起きた時は一議席しか、まあ本人の一議席しかなかったんだけど、
うん、
その、だから、そういうふうに首相になってるってことは、2018年の総選挙では第一党だったんですよ。
うん、
さっきの耳障りの良い方針で。
はい、じゃあできたの？
でも2018年なんで、これからまた絵に描いた餅にならないといいかなっていうとこですね。
うん、そうですね。
おや、鐘が鳴ってしまいましたね。それでは今日のパキスタンの授業を終わりにします。
キリーツ。で、
では今日も次の国の抽選やっときましょうか。
はい、
やりましょう。はーい。ビンゴで2段階方式で国を決めます。
はい。
最初にエリア決めをして次に国を決める。はい。です。では大谷くん、ビンゴくんお願いします。
はい。
はい、行きます。
じゃあ、エリア出しますね。エリアゼロ。数字はですね。
はい。
51番、1なんで。
1。アジア、オセアニア、
お、また
ー、
はい。はーい。
その、エリアの中の国、ゼロー。
どこだ？
うんうん。
ボールがどこ行っちゃうんだろう。あ、できた。
う。
31番。
31番。琉球王国。え、私が？
はいはいはい。
いい、私かどうかわかんないですよね。私か誰かですね。
え、いい、マジこれやりたかった。
おー、やった。琉球王国ですよ。はーい。なんか、結構レアな国が当たるな。
竹中さんやりますか、連続して。琉球もね、私もいろいろ NHK 特集のドラ見るとね。
はい。
なかなか大変な国ですよね。
うん、
実際、首里城も行ってきたしね。
首里城
行きました。皆さん行きましたか、首里城。
行きましたよ。
行きました、行きました。
行くでしょう。
なんとかグスクも行きましたから、中グスクとか、昔の古城もね。
中グスクも行った。中グスクは本当、石垣が綺麗ですよね。
そうだよね。さすがに。
私、竹千代名士は中グスクの石垣を写真使ってますもん。
え、あ、そうな
の？
あれそうなの？
そうですよ。
あんな丸が置いたっけ？
カーブがすごい綺麗じゃないですか、あそこの石垣。
うん、
そ
うね、うんうん、 あれ、そうそう、未だにさ、まだ発掘して修復してたよ、僕の方で。
おお、そうなんですか。
うん、まだ完璧じゃないんだよね。
うん、
続いてたよ、発掘が。
おー、あそこね、芝生寝っ転がると気持ちいいんですよね。
じゃあ、生徒としてチャチャをいっぱい入れてください。
お願いします。
はーい、お願いします。
はーい。
授業終わりましたね。
終わりましたね。
口がくたびれたんですけど。
え？
喋りすぎて口がくたびれたんですけど。
いや、ほら、授業を、
うん。
うん。授業のね、先生役だったらそうなる。しょうがない。
あ、そうですか。あとね、一生懸命調べるとさ、ついつい、毎回さ、その国に思い入れが出てくるよね。
そうですね。
頑張ってほしいっていう。で、ちょっと熱が入るという最近の傾向ですね。
てかなんか、
うん。
インドとパキスタンの話？
うん。
結構出てくるかと思いきや、パキスタン内部がごたごたしすぎて。
うん。
あんまり。
そうですね。
うん。
時々チラッと言っただけですね。
そうですね。
うん。
で、今だって落ち着いたともちょっと言い難そうな感じですよね。
まあ、まだまだ途中ですからね。
はい。そういう感じだったのか。
パキスタン、授業後といえばパキスタン料理か。あ、違う。竹千代さんは映画の話ですかね。インド映画、パキスタン映画。
そうか。パキスタンから、
うん、
側からの映画っていうのを。
あるんですか。
調べてないなって思って。
ああ、そう。私も見たのはね、イギリス映画の英国総督最後の家ってやつ。
はいはい。
BBC 制作の映画だからね。で、イギリスの立場だけでなくて、さっき言ったジンナーとネルーとガンジーの方針がぶつかり合うところとかさ、まさに1947年を舞台にした映画なんだよね。もう第一次インパ戦争直前の話。で、なかなか良かったですよ。ラブストーリーを混ぜてやってですね。最後泣いちゃいますね。
じゃあしっとり系のドラマ、うん、って感じですか。
うん。あと、事実を淡々とやるの。両方織り交ぜてあるっていう、よくできた映画だと思いますよ。なんか、冒頭なんかインドに自治権を明け渡すための新しい総督が来たんだけど、いきなり着いたらですね、もう使用人500人とかね、34の寝室と34の応接室があるとかね、映画館もあるとか、とんでもない、総督官邸が出てきたり、なんだこいつまたイギリスがいいだろうっていう映画かなと思いきや、どんどん展開していって、あ、こういう確執があって、二つ独立したんだ、別々に、というのはわかるから、ぜひ、見るのおすすめですよ。やっぱり言葉とか文字で見るよりさ、その空気感とかさ、あ、こんな雰囲気かとかね。
そうですね。
そういう意味では、すべてそのまま真実とは言わないけど、でも、雰囲気を感じるには映画っていいと思うよ。
うん、私はインド映画の中で、パキスタンの話が出てくるものなんですけど、
うん、はいはい。
インパクトクラッシュっていう、潜水艦の戦争映画です。
はい。
これはですね、第三次インパ戦争で、パキスタン海軍の潜水艦ディアブロっていうのが、不可解に沈没した実在の事件があってですね。これを題材にしています。主演はバーフバリで悪役を、
お
主演はバーフバリで、悪役を務めた、ラーナー・ダック・バーティーが。
ああ、はい。通りで見たことある顔かと思った。それ前回の収録の時にね、
はい、
竹千代さんにおすすめされてたんでね、はい、見ましたよ。
ありがとうございます。
うん。で、金曜日に借りに行ったらね、
はい。
なんとこれ、もう、旧作になってたのかな？なので、金曜日60歳以上の人は旧作1本無料で
借りました。そうなんですか？
いいでしょう。なんか面白かったですよ。潜水艦映画に打作なしだもんね。
おー、そうなんですか。
そうなんです。
あんまりそういう視点で見たことなかった。
ちょっとね、古い日本映画っぽい 感じはあるけど、あ、それがまた懐かしさも感じてよかったかな。あ、それで、潜水艦ディアブロは、アメリカが作った時の名前で、
はい、
あの中では、パキスタンの先生がガズィーって紹介されてたよ。
現代がガーズィアタックなんで。
あ、そうそうそう。ガーズィの攻撃か、うん、はい。そうそうそう。あ、なんかね、調べたんですけど、
はい。
アメリカで退役した後、パキスタンに、うん、勝ち出したみたい。
あ、そうなんですか。
うん。レンタルです、あれ。まあ、永久借用だと思うんだけど、まあ、沈没しちゃったしね。
そうですね。
うん。
あとですね、タイガー伝説のスパイっていうスパイアクションもの。
おぉ。
これは主役のスパイがタイガーっていう名前なんですけど、このタイガーが、初めて恋に落ちた相手がパキスタンのスパイだったっていう。
あ、これもインド目線の映画、インド映画ですか？
インド映画です。
おぉ。
ですね。あとパキスタンが出てくるのは、バジュランギおじさんと小さな迷子ですかね。
はい、これも見ましたよ。竹中さんのおすすめで。
どうでした？
非常にいい映画でした、
は
い。
よかった。なんか大谷さんの好みともしかして合わないかなって思ったんですけど。
もう大変ですよ。
はい。
もう号泣ですよ。
ですよね。バスタオルいりますよね。
うん。これは、
はい。
泣いちゃいますね。
泣いちゃいます。これね、確か脚本書いたのが、これもバーフバリ関係だったんだ
よ。おぉ。主演のおじさんは他の映画にも出てるんですか？
あ、そうです。あ、このバジュランギおじさんで主演やった人、さっき話したタイガー伝説のスパイの主演と一緒です。
スパイやったりおじさんやったりのね。
はい。この人超有名でいろんな映画に出てるんで。
これ2019年1月から日本でロードショーだったって。
そうです。
なので、もうつい最近の映画じゃないですか。
そうなんですよ。
で、伝えになりましたよ。
お。
純新作かな。
あ、あったあった。バーフバリシリーズの監督をやった、ラジャマウリさんの父親であるプラサード氏が、このバジュラン行事さんの原案脚本を担当している。
あらすじはその、簡単に言っといた方がいいじゃないですか。
そうですね。あらすじは、パキスタンの女の子が、まあ、口が聞けないの、
うん。
で、口の聞けない子を心配した親御さんが、インドで、インドにある霊験新たかな廟でお祈りしたら喋れるようなんじゃないかというので、
うん、
お母さんがその女の子を連れてインドに行くんですけど、
うんうん、
戻る途中で、なんと迷子になっちゃうんですよ。
うん、
で、その子、
インド国内でしょ？
インド国内で。で、その子は喋れないから自分の名前も言えないし、どこから来たも言えないし、で、うん、その子を、迷子だからどっかに送り届けてあげよう。どこから来たのって言ってインドの地名を言ってもそれ全部違う。まさかパキスタンから来たなんて思わないじゃないですか。
うん。
で、まあ、あるきっかけでその子がパキスタンから来たって分かって、で、パキスタンとインドは対立している国だけど、でも、その子のお母さん、家族たちが絶対心配してるだろうから、ちゃんと届けてあげるんだっていうのがバジュランギおじさんです。
うん。超真面目で優しいおじさんだよね。
そうですね。バカ正直でね。
バカ正直で。
はい。で、まあやっぱり、インドとパキスタンは今もなお対立しているし、時々小競り合いもあるような場所ですけど、うん、それでも、人と人との交流は、
うんうん。
なんですかね。
温かかったね、
うん。そういうものを信じられるよねっていう感じの映画ですかね。
うん。うん、まあインド目線の映画だけど、
はい。
あの映画を両方の人が見ればいいのかなと思うけど、そういう目では見られないかな、パキスタンの人も。
あれ？
インドが作った映画かとか、どうなんだろう。
でも確かヒットしたんじゃなかったか
な。あ、パキスタンでも？
うん。
うん、それは良かった。政府が対立してるのであって、
はい、
やっぱりどこの争いもそうだけど、国民同士はね、
はい、
友達になりたりするはずなんで。
そうですよね。
うん。あの話に話の内容に反対する人はいないと思うよ。
はい。
なので、
うん、
ぜひ皆さん見てください。
はい。
この話、あ、だから授業を聞いた後、
はい。
これが何年頃のっていう目線で見たらいいよね。
ああ、面白いかもしれないですね。
そう。だから英国総督最後の家は、第一次インパ戦争直前で、
はい。
インパクトクラッシュも、第三次の直前かな、一応ね。 あれで、これは
マジュラン兄
さん。マジュラン兄さんはいつ、最近ってことか。
は最近じゃないですかね。
そうだよ。現代の、
はい、
まあ、数年前かもしれないけど、現代ってことだよね。
うん、
うん。うん。で、あの、スパイは。スパイも最近
です。タイガーですか。タイガー。
うん、タイガー。時代背景的には。
いつだ？
じゃあ言わないといきますか。
タイガーの背景わからん。
スパイの映画のさ、正式名称は？
タイガー伝説のスパイ。
お、伝説のスパイ、はい。
はい。
じゃあ私もそれも探してみようかな。
まあでもこれ、なんとなく流し見しちゃったんで、あんまりその歴史的な背景とかあんまり記憶にないですね。
はい。じゃあインド映画として、面白いですよっていうぐらい、
はい。はい。ド派手なスパイアクションでした。
じゃあ今日は、食べずに飲まずに、映画見に行きましょうで終わりにしておきますか。
そうですね。じゃあこれからも面白い映画を見に行きましょうか。
行きましょう。
はーい。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。